思議な発見。猫の頭のようだが、しかしそんなものは見えないではないか。なんという気持ちの悪いことだろう、と聖司は思った。しかしこの時彼は、さっきとは違って、もうよほど落ち着きを取り戻していた。もう一度、その毛深い動物の頭に触り、それから恐る恐る下の方へ撫でていった。全く驚いた。確かに猫と思われる体があった。尻尾もあってピンピン動いていた。足の裏には確か猫のものに違いない土踏まずもあるし、爪もついていた。しかし、それは全く見えないのであった。聖司はいよいよ驚いたが、もっと調べを続けた。聖司の目に見える二つの玉は、どうやらこの猫の目玉であるらしく思われる。それから新発見があった。見えない猫の二本の前足が、細いゴムのバンドで結んであることだった。そのゴムのバンドは草むらの中にあって、よくよく見ないと聖司の目には入らない場所であった。怖いよりも、今や聖司は好奇心に湧き立った。聖司はその怪しい猫のような動物を抱き上げた。確かに猫ぐらいの重さが感じられた。聖司はそれをしっかりと抱いて、道へ出た。そして自分の家の方へ歩き出した。その動物はおとなしかった。もう泣きはしなかった。聖司の懐へ潜り込むようにして体を曲げた。動物の温かみが聖司の方へ伝わってきた。動物は眠り始めたらしい。一体これは何かしら。猫の魂にしては少し変だし。聖司にはこの怪しい動物の正体をはっきり言い当てることができなかった。やがて聖司は家に帰り着いた。聖司は、ただいまと言ってすぐ2階へ上がった。聖司は途中で拾ってきた怪しい猫みたいな動物のことを母親に話をしようかと思ったが、いやいや、そうでない。そんな怪しいものを拾ってきたことをお母さんが知ったら、どんなに驚くか知れない。そして、早くそのようなものは捨てておしまいと言われるだろう。それでは、せっかく怖い目をして拾ってきたのに、つまらないことになってしまう。そう思って聖司はその怪しい動物を抱いたまますぐ2階の自分の部屋に上がってしまったのである。2階へ上がったものの、聖司はちょっと困ってしまった。この怪しい動物をどこへ置いたらいいかということだ。そのまま置いておけば出て行ってしまうだろう。逃げられたんでは嫌だ。戸棚に入れようか。いや、猫は襖を破ることなんか平気だから、戸棚では安心ならない。聖司や、何をしておいでだい。ご飯ですよ。早く降りていらっしゃい。はしご段の下から母親が2階へ声をかけた。はい、今行くよ。さあ、どうしようかと聖司は困ってしまった。が、困った時にはよく明暗が浮かぶものである。聖司は机の引き出しを引っ張り出して紐を探した。赤と青のだんだらの荷物をくくる紐があった。それを出すと、彼は怪しい動物の後足2本をその紐で一緒にぐるぐる縛ってしまった。こうすれば、この怪しい動物は 前足も後足も2本ずつ縛られているんだから、もう歩くことができない。歩くことができなければ、この部屋から出て行くこともない。よしよし、これなら大丈夫と、聖司は、それが済むと机の上にそっと置いて、はしご段を下へ降りていった。夕飯のお膳を母親と囲んで、いつものように食べた。母親は、放送局には変わったことがなかったかと聞いた。聖司は、何も変わったことがなく、お父さんは鉛筆を一本くれたと答えた。食事が済んだ。母親が台所の方へ行っている暇に、聖司は、皿の上から食べ残りの魚の骨をそっと手のひらへ移した。そして急に立って2階へトントンと上がっていった。聖司、お待ちよ。リンゴ一つあげるから。母親が声をかけたが、聖司は、後でもらうから、今はいいよ。と言い捨てて2階へ上がった。すぐ机の前を飛んでいった。机の上には見覚えのある赤と青とのだんだらの紐とゴムのバンドがあった。気味の悪い2つの目玉らしいものもそこにあった。にゃーお。これが欲しいんだろう。さあ、お食べ。聖司は魚の骨を光る目玉の下へ置いてやった。すると、カリカリと骨を噛む音がした。骨が砕けて、机の上から少し持ち上がった。そしてそれは、やがて線のようにつながって、だんだんと上に上がり、それから横に伸びていった。ひぃ、気持ちが悪いな。聖司は、ゾッとした。魚の骨が動物の口へ入って砕かれ、それから食道を通って胃袋の方へ行くらしい。それが透いて見えるのだった。ふーん、確かにこれは見えない猫だ。透明猫だ。なぜこんな不思議な動物が生きているんだろう。聖司は恐ろしくもなったが、またこの見えない猫が貴重なものに思われてきて、膝の上に乗せてしきりに撫でてやった。そのうちに2つの目玉が動かなくなった。透明猫は膝の上で眠り始めたらしい。しかしその時、聖司は不思議に思ったのは、拾った時は大変はっきり見えていた目玉が、今はぼんやりとしか見えないことだった。